皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にピードリンキングトークを楽しんでお届けしているポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと、
こんばんは、と
ホネソでございます。
はい、今日は、7月20日第252回の駆け上がりラジオということになります。
イエイ
イエイですね。で、7月20日といえば皆さんご存知の通り、まあ、駆け上がりラジオの配信開始日なんですけども、
うん、まあ、存じ上げてない方も、ね、
存じ上げてない方もいらっしゃる。
そうなんだ。
もともと何年に始めたんでしたっけ？
2009年ですよ。2009年の7月20日に配信して、はい、なんと初年度は7月30日はやらなかったという。
そうなんですね。
そんな、うん、配信で。だから決まってなかったんだよね。10日、20日、30日でやろうっていうことも決まってなくて、わー、虫、うん、虫じゃない、雲だった。うわ、怖っ。うわ、ちょっとやめてよ。
ちょっとホネストさんが雲をね、雲をと、こう退治しておりますけど。
はい、ということでね。
はい、で、まあ、今年は2016年ですから、まあ、はたまた7年ですかね。7年経ってですね。
そうですね、7年、丸7年。
7周年ということになりまして、これから8年目を迎えるということです。
うん、そうだ、そうだ。
長いですね。長くやってますね。
もう8年目に突入ですか。
はい。
早いですね。
まあそんなこんなでですね、今日は、まあ記念の回ということで、まあ3人で1年ぶりぐらいに集まりまして、今どこにいるんでしたっけ？
明治神宮でしたっけ？
明治神宮。明治神宮も雲出たからね。
違うね。そうそう、足の長い雲出たからね。ちょっと雲に取り憑かれてるのか。今日は、なんと上野公園。
上野公園。
上野公園。はい。
まあ、午前中何やってたんですっけ？
午前中は、
我々のね、はい、母校に。
母校
のね、あの赤門を通ってですね、吉田講堂でしたっけ？
そもそも3人同じ学校ではないからね、大学。その時点でもはやおかしいんだけど。
いやー、懐かしかったですね。
懐かしい。懐かしい雰囲気がありましたね。
あ、そうね。大学あんま行ってないからね。はい、
まあ、前も一回お話をした通りですね、うん、骨を見る、骨に見られる、という、うん、まあ展覧会。
展示会ね。
展示会。
展示会に行こうと思ったんですけども、はい、なんと今日が日曜日で、
はい、
骨を見る、骨に見られるはですね、日祝休館というですね。
はい。
結局骨に見られることはなく、
うん、
骨を見ることもなかった。
いや、見たけどね。
まあ、代わりにですね、はい、その、先ほど言った母校の。
母校じゃない。ずっと母校って言うけど。
母校の中にある。
東大ね。
はい。総合研究博物館でしたっけね。
はい。そこで。東京大学総合研究博物館というところにですね、はい、行きまして、常設展の知の回廊というところですかね。
はい。
に行ってきたわけなんですけど。
で、そこでもう思った以上に、たくさんの骨に巡り合った。
そうですよ。
やっぱり骨を見に来たからね。うん、なんか、何か骨ないかなって僕が探したんですよね。そうですね。身近に、ね、ネアンデルタール人の骨とか。
はいはいはいはい。
ね、はたまた恐竜じゃないか。恐竜じゃないけど本当にアンモナイトとかね、うん。化石ですよ。
ありましたね。ホネサさん一番興味深かった骨は何でしょう？ちょっとやっぱ聞いときたいですね。骨、ホネソとして。一番あの中で、これはおすすめ。
おしぼねってやつ。
おしぼね。いやいや、地の回廊というのはですね、東京大学の中のね、その博物館にあるんですけれども、はい、まあ最近リニューアルをしたばっかりのようで、すごく内装的には非常に綺麗な展示がされていたと。はいはい、で、最初ちっちゃいのかなと思いつつ、非常に広くてですね、うん、まあ私ちょっとびっくりしたんですけれども、うん、いや、その中でもやっぱり一番今印象に残ってるのはネアンデルタール人の骨ですかね。
あのちょっと、私たちの頭骨とは、
ちょっと形が違うというのもありますし、うんうん、今までほら、ネアンデルタール人とかってさ、歴史の教科書とか、
はい、
そういうものでしか、名前しか聞いたことなかったじゃん、
はいはい。
で、写真もあったかもしれないけど、大体この絵とかさ、
まあそうですね。
そんなレベル。
CG とかだったり
する、ね。そうそうそう。だったのが、はい、今日初めてその骨をね、
うん、
目の当たりにできたっていうこと。あ、うん、こんなんだったんだ。子供はこんな顔してたんだっていうね、
はい。
この大人と子供の頭蓋骨がこう、標本として置いてありましたから。はい、それはやっぱり、ま、骨としてはですね、
はい、
もう祖先も祖先なわけ
です。なるほどね。まあだからやっぱり自分の親戚に久しぶりに出会ったなと。 いう感じを、ホネスさんずっとね、感慨深そうな顔を
見てないわ。
見てたんですよ。
見てないわ。感慨深そうに見てないわ、骨を。
ちょっと、やめろやめろ。合ってなかったからさ。
やめろやめろ。俺はどこ、誰と会話してた
の？はるか昔を思い出してるのか。
なんでだよ。今生きてる。平成の世に生きてる。
まあ、ご先祖様ですよね。
違う。いや、みんなのね。
はい。
みんなの先祖。
まあ、そういうこと。
いや、ネタ、あ、でも、なんか、人間と死別してる種族もいたよね、
確
か
に。あ、いました、
ね。黒魔人。本当に祖先じゃない。
そうですね。
可能性もあるけど。まあ、でも、ね、古代の。
うん。
まあ、ほぼ人間ですから。
はい。
あれ
閉館
あれこれ何の音楽なんですか
間違ってなったみたいです
ね。ちょっと今、ジングル間違えました。
ジングル間違ってなっていたみたいですね。社会的なジングルがね。はい、
まあ、まだそんな時間じゃないん
で、はい、まあ、ということでですね、まあ、
続けちゃうんで、続けていきましょうかね。
続けていきますが、
はい、
いやでもね、これ東大の総合研究博物館の入り口に入ったところでね、
はい、
ポスターを自由にお取りくださいって書いてあったんですよ、
うん、
私はもらうつもりさらされなかったんですけど、
うん、
手に取った瞬間に、まあ、暇そうにしてらっしゃった職員の方がですね、
う
ん、
暇そう、
あ、どうぞお持ちくださいって言うわけですよ。そんなこと言われたら戻せないじゃないですか。
まあ、いらねえとは言えないからね。
で、しかもね、その他に横に置いてあったパンフレットに関しても、あ、ご自由にお持ちいただいていいですよみたいな。あの、東京大学総合研究博物館ニュースというのを僕もらってきたんですけど、これがですね、どうやらボリューム21だそうです。
ああ、結構長いことやってる。
はい。
なんかアーカイブはネットにありますか？
そうなんですよ。ホームページに全部掲載されているようですので、ぜひ皆さん、東京大学総合研究博物館ニュースと検索していただいてですね、はい、過去の20回分を見ていただきたい
な。結構ね、読み応えがありそうな感じで。
そうですね。う
ん、無料でね、読める資料としては。
うん、そうなんです。無料なんですよ。
勉強になるから。
結構ね、勉強になりますよ。だから、自由研究とかってどうですか？小中学生とかね。東大の博物館行ってきましたって言うとだけでもなんか全然違うと思いますよ。お前はすげえな、東大に来たんだなってなると思うよ。
すげえ喋るね、今日ね。まあ、そんなこんなでね、あの、無料で入れるし、あのかなりね、あの思ったよりもいろいろあったと、
そうすごい、
展示してもボリュームもありましたし、まあ、
やっぱりすごく僕が一番びっくりしたのはですね、うん、僕だけ一人ちょっと後から遅れてね、はい、ゆっくり見てたら、
はいはいはい、
ちょっと馬とね牛の、まあ、剥製みたいな感じになってるところのね、
アルパカね、
その前になんかねグリーンティーさんとホネストさんがですね、
うん、
なんかもう剥製みたいになってるし二人で並んで立ってたわけですよ。あのドッキリ。
いやいや。
で、僕のリアクションもね、いまいちでね。
もう、馬馬さんが、あの、来るのがちょっと遅いんで。
しばらく待ってたんだ。
あれね、違う。
バッチリじゃなかった。
しばらく待ってたんだ。
そう、しばらく。
で、人が、他の人がいつ来るか、いつ来るかドキドキしてたから。
あれ、要はその、崩れてきた時に僕来ちゃった
から。そう。
ああ、だからなんか中途半端だったんだ。
そうそう、馬の剥製があったんで、あ、馬馬だねっていう話を二人でして、ね、うん、あ、馬馬来た時に、じゃあこの前で立ってようと。
うん。
これでちょっとわらかしてやろうやないかと。
そうね。
いうふうなことを思い立って二人でこうやって立ってたんだ。まあ、そこから約2分ぐらいですよね。
そうね。そう。
それよく
ね。全然来ねえ
な、みたいな。もやってるよ、二人で。
まず前のフロアの入り口から廊下に出てきてなかった。
そうそう。
そもそもね、前のエリアからね、微動だにしてなかった。
全然来ねえなってことで、あの、ガラス越しに見てたの。
いや、でもコンテンツがさ、豊富だから、
そうそうそう、
骨を一つ一つやっぱ吟味していかないと
さ。いや、来ねえなと思って、来る間の時点でもうちょっと笑っちゃってたってのあるし、ちょっと、あ、来たなと思って、影が見え始めて、戻ってこう、真顔に戻ってから、また我々のところに来るまでが長かった。
ダメです。そんなことしてると思わないからさ。
まあそんな、ね、結構長いこといましたよね。
いました。
30分は絶対いたよね。
1時間いかないぐらいの、
うん。はい。まあということで、あの、骨に見られるは見えませんでしたけど、
うん、
東大のね、方で無料でやってる展示、これはなかなかおすすめですので、ぜひ皆さんも行ってみてください。
ちょっと気になる写真があるんですけど、この恐竜の歩き方の久保さんね、
はい、
すげえ笑顔なんですわ、骨を持ちながら。
あ、これあのあれですね、先ほどもらったパンフレットの中に、
そうそう、
研究員かなんかの方が骨を持って笑顔で写ってる写真が掲載されていてですね、もうホネスさんは自分の骨を持ってほしいなと、こういう研究員の方に自分の骨を研究してほしいなって、そういう思い。
生きてるからね、まだね。
そうですか。
生きてるかまだ持ってほしくはない。
でもあれですよね、あの亡くなった後に私の骨は研究に差し出しましたよ。さ、ドナー登録みたいな。
差し出しませんし。
ドナー登録されて
る。ドナーでもないです。
どこの博物館しようかなみたいな悩んでるみたいな、ね。
やっぱりやるんだったら東大のあそこの博物館かなみたいな、そういう。
いやだよ。
やっぱりあれ検体というか検骨っていうんですか。
です全部に骨をつけない。さっきから出骨なの。
もう今日は記念会ですから、もう骨からやっていかないと。
骨から。
骨から骨に始まり、ま
あ、
骨で終わる。
最初にやっぱり骨があるわけですから、そう人間のね、
うん。そうね。
もう全てに関して今日はもう骨をコラボしながら進めていきたいと。
そうです
か。ちなみに今日は収録日実は7月10日でかけらじの配信日でもあるわけですけれども、
そうですね、
はい、まあ、ホネストさんは一人の骨として選挙に行かれたと。はい、
そうですね。
いうことですか。
そうですよ、
はい。
選挙行ってきましたよ。
どうですか、投票するとき何か。特別な処理がされるんですか。あの、私は骨ですっていう処理をしてから。
いや、投票所行くときはほら人間の皮被ってるから。
ああ、じゃあ住民票は人間として取られる。
そうそうです、もちろん。
なかなか珍しい形ですよね。
何もないことで、もう普通に入ってきましたよ。ピッて、どうぞ、ホネストさんどうぞって。
ホネストさんで間違いないですね、最初にね、言われる
ん
で。
そうそうそう。比例代表区か、お名前か、投票所のお名前書いてください。
でもあれですね、今回いろんな政権見てますけど、あの政権というかあの党の主張見てましても、うん、骨に関する安全とか安全保障みたいな、
ない
骨っていう着目したものはないですから、なかなか骨としては難しい選択になる。
人としての考え方をね、やっぱり合わせ持たなきゃいけない世の中
です、ね、うん、そういうことですよね。
この番組聞いてて面白いのこれ。さっきから骨でいじりまくってるから、ね、違うんですよ今日は、
はい、今日テーマがありますからね。
そうですよ、
ちょっとそのテーマ
行きましょう、はい、まずお便りいただいてるんですよね、はい、
そうですね、お便りをじゃあ読ませていただきますので、ケリーさんからいただいております。はい、タイトル YouTuber ということで、
お、
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
知るだけ。
四日市では新しいゴミ焼却場ができて、ゴミ分別が以前より簡易になりとても楽になったけど、ゴミなしの要因も変更になり、なかなか覚えられずにゴミ出しをそびれることが多くなっているケリーです。これなかなか読むの難しい。
人が来たからって声ちっちゃくなってる。
あ、そう。
ちょっと恥ずいね。
まあ恥ずかしいのは分かりますよ。
あ、そうですか。
四日市ではね、はい、ゴミ処理場が新しくできたんですか、うん、それなんかゴミ出しの呼びが変更になって わけ分かんなくなったよっていう話ですね。
はい、
ケリーさんです
ね。はい、はい、で、まあ、僕は一応 YouTuber
かなり人来る
なのですがと。はい、全然視聴回数チャンネル登録者が増えないので、
うん、
こそこそそと人知れずに配信しています。
うん、うちと一緒です。流行り物と一緒ですね。
はい、広告収入で小遣い稼ぎなんてのは夢のまた夢です。
うん、
はい、ちなみに自分は広告はきちんと最後まで見た経験がないです。
う
ん、スキップさせるか広告の間に携帯を見たりして数秒から数十秒過ごしています。
うん、
普通のテレビはリアルタイムで見るのは緊急時の時ぐらいで、他は登録録画したものを見るためCM は早送りするので、ちゃんと見た CM を思い浮かびません。
うん、
個別ニーズに合わせた娯楽が増えてきていますから、広告を出す企業の戦略は厳しいのかなと思いました。では、休みなさい。ということで。
ちょうど昼食べてる時にね、YouTube の話、我々もしてましたよね、ちょっと。
しましたね。
うん。なんか、僕らはやってないんで、まあ、流行り物通信簿はやってるんですけど。まあ、
浩平さんが主にやって
ますね。うん。駆け上がりラジオっていうチャンネルはないんですよ。
ないですね。
そうだね。まあ今 YouTube がやっぱりプラットフォームとしてはいいんですかね。
まあサーバー代払う必要もないし、
う
ん、
そうね、
YouTube 始めるのにお金があんまりいらないけどね、やっぱ大きいんじゃないですか。
うん、まあみんながねやっぱり YouTube は知ってると。それに対してポッドキャストっていうのを知ってる人はちょっと YouTube よりは少し下がるというところがあって、まあ敷居的な YouTube がね、あの敷居も低いしいいんじゃないかと。
あとなんか、やっぱ収益が見込めるっていうのは一つみんながやりたいって思う大きなきっかけじゃないですか。
うん、あるから。
だって、そんなにもともと一般人で有名じゃなかった人が化粧動画を上げるだけで、ね、みんな参考にしたいと思って一気に、なんていうんでしょう、偶像化するというか、なんか神格化じゃないけどされるわけじゃないですか。そういうきっかけがポッドキャストに今のところあんまりないよね。ポッドキャストで再生したって聞くことってないもんね。
まあそうだね、その広告収入みたいな目立ってなんかはね、やる方法は、
あとそういうそこまでの目的の人は、ね、ポッドキャスト ットじゃない何かまた別のプラットフォームに、
そうそうだと思うよ、
勤しんでたりするんで、やっぱ目的、
そう、やっぱり用途をどこまで目指すかっていうところがね、やっぱりポッドキャストと YouTube と違うのかなっていう感じはしますよね。こじんまりと、やるというところに関しては、まあ、どっちもできますけれどもね、まあ、YouTube の方がやっぱ収益に結びやすいと思います。でもやっぱ広告はね、僕も見ないですね。どうですか、すっ飛ばしますよ、僕も結構 YouTube で。
ものによっては僕見るよ。
あ、そう、
うん、僕広告好きなんでね。
あ、
もともと CM を作りたい側の人間だったので、広告の作りっていうのは非常に興味があって、ああ、これは人を引き込む広告だなと思ったら見ます。最後まで見ます。YouTube でも最後まで。スキップせず。だから、広告の話はよくね、話したりするんですけど、馬間さんはどうですか？
僕はね、飛ばせるものなら飛ばしてますけど、まあ、結局フルで待たなきゃいけないのもあるじゃないですか。
はいはい、はい。あ、そうね。そういうのある。
で、にわかは飛ばすってことでしょ？
にわかも、飛ばせたら、この最近見ないですけどね。
にわか見ない
よ。一時期ずっとにわかだったからさ。にわか。
そうね。でも、なんかこう、自分の好きな、興味のあるものだったら、CM だろうと、とりあえず手を止めて見ちゃうかな
っていうのは、ね。最近面白いゲーム、YouTube に特化した CM っていうのがやっぱり出てきていて、その CM の一番頭最初の5秒とか使って、女優さんとかがね、飛ばさないでね、とか言ったりとか、
はいはいはいはい、
飛ばしてもいいですけど、すごいことになってますよ。まあ、これは桐谷美玲が言った
り。
そういう、なんだろう、YouTuber がスキップされることを前提に、はい、スキップしなかったらこんな動画見れるよみたいなのを最初に打ち出してくるっていうのは新しい手法だなと思って見てます。うん、で、それを企業が、一企業が、なんかどんどん作ってくるっていうのはやっぱ興味深いですよね。YouTube がいかに、なんか、媒体として力を持ってるのかっていうのはなんとなくわかるなっていうのは、すごく興味深いです。
まあ、広告の見方、いろいろね、見方によって、いろんなやっぱ考え方ができるなっていうのはあるんですけども、まあ、皆さん、リスナーの皆さんどうでしょうかね、私は飛ばすだけですよとか、まあ、こういう見方をしてますっていうのがありましたら、こちらの方をね、メール等でお寄せいただきたいと思います。さて、まあ、お便りは、以上になるわけですけども、まあ、今日のテーマ、
はい、
まあ、普通のかけられタイムズと井戸端カオスはまあお休みにしてですね、まあ、特別版ということで、
はい、
あるテーマをやりたいと。
何でしょう、
何でしたっけ、
え？
まあ8年目に向けて、8
年目に向けてね。
はいはい、そうですね。
我々これから8年目に入っていくわけですから、
うん、
司会ですよね。
はい、そうです、そうです。私司会はどんどん、
まあ、ちょっと話を振ったってこと
で、なるほどなるほど、はい、8年目我々今までね、
うん、
7年目は7年目の時にどんなことをやっていきたいかみたいな話をしましたけれども、
うん、
8年目に入った上でこの1年間どういうふうに過ごしていくのかかけられてまして、
うん、
っていうお話を3人で緩くのんびりとしていけたらいいな、
はい、そうですね。ということで1回ジングルを挟みましてですね、はい、そのコーナー、メインイベント、メインイベントのですね、コーナー
イベント
で言います。
イベントで言います
。それではどうぞ。じゃあ始めましょう、
はい。
はい。はい。ということで、メインイベントの、
来ました、
いいよ、イベント
で。8年目を迎えてですね、
はい、
今後どういう、まあ、ポッドキャスト活動、まあ、ポッドキャストに限らずですけど、うん、まあ、していきましょうか、ということをですね、まあ、気軽にざっくばらんに話してみたいな、というふうに思うんですけども、
はい、
何かもうそこの時点で考えがある方、こんなアイディアあるよって、なんか、軽くても何でもいいんです。
ない。
ない。
まあ、あったらやってるから。
ちなみにですね、早いもの通信簿さんも含めてやってられているホネストさんは何か、早いもの通信簿ではこういうことやってみたんだけれども、失敗した、成功したなんか あったら。
アリがすごいけど。
いやいや、答えにならないことは今、発言されました。
早いもの通信簿で何をやったか、は
い。そういう経験も踏まえて。
いやいや、だから今300回ね、うん、ちょうどこれが配信される7月18日頃にはですね、はい、もう公開されているわけなんですけれども、
うん、
300回を迎えたのが7月17日なんです、早いもの通信簿は、うん、はい。その17日の放送でもおしゃべりしてるんですが、謎解きをね、
はい、
今回入り物図書房でやらせていただきまして、
うん、
で85日間、
うん、
入り物図書房として7年目に入る日までの間の期間をキャンペーン期間としてですね、
うん、
リスナーの皆さんに謎解きをしてもらおうじゃないかと、
うん、
ポッドキャストを流行りも通信簿と絡めたこの謎を解いてもらおうじゃないかということで、
うん、
サイトを作ってですね、
うん、
今皆さんに謎を解いていただいているという、
うん、
まあ、そんな状況なんでございますけれども、反応は分かりません今の時点で、
ああ、
まだ公開してないので
、まあ、まだ始まってない、
分からない、分からない、うん、だからそれもちょっと新しい試みですね、
はいはいはい、
ポッドキャストだけではなくて、その謎解きに興味のある人がそれをきっかけにポッドキャストを聞いてもらったらいいなという思いでね、僕はちょっと今回企画したわけですけれども、はいはい、まあ、そういうことは入りも通信部でやりました。
なるほど、
うん、でも、まあ、あとやってるとしたら小平さんが YouTube でゲーム動画をね流してたりとかもしますし、まあ、これまあ新しいことといえばそんな感じなのかな。
なるほど、
だからかけらじはかけらじならではなんか考えた方がいいよね。
まあそれはそうですよね。それはあの同じことをやるっていうわけではなくてね、まあ、もしくは別に今のところ直接かけらじとかポッドキャストに関係していることではないんだけれども、個人的になんかやっていることが今後活かせそうだとか、別にそんなんでもいいと思うんですよね。
なんだろうね、
うん、
だからまあさっき話しましたけど、
うん、
やっぱりかけらもね、
うん、
もうしばらく更新してないわけですよ我々、うん、一番最後がかけまりも、
かけまりもの後に一回やりましたね。
ラジオ
見え面の後にも一回、
あ、一回か、
そう、将来
もしもかけらじがなかったら、あ、
そうそういうのをやって
ありましたね。でもそれだけじゃん、
はい、
もう1年2年やってないでしょ。
そう、
更新してないでしょ、
うん、
ほらしてない、
残念、
虫がすごいだからそれをね、
うん、
やりましょうよ、
はい、
今年は
一回ね、それはねやりたい。
ちょっと本当にアホみたいなことを、ラジオ見え弁もね、一回だけじゃなくてもっとやりたいんですよ。
そうですね。
うん、いろんなパターン。やっていこう。
うん、
全然やる気になってないそうだけど。やるんか、みたいなね。
なんかね、何かやりたいって気持ちが強いのに、
うん、
アイデアを出そうっていう気持ちがないんだよね。
うん、なるほど。
やっぱりまあ、やる気のある年とない年がやっぱあるのかなって思って。
まあそれはあるよ、
ね。今年はない年だと。
ない年だから、今日僕は、2人からでいい意見が出てきて、
なんでやなんでやそれ、人ちょっと、ね、人任せ
どれにしようっていうところについては多い。
もうすでに放棄してんじゃん今日の企画放棄してんじゃんもう、
そうだよね、
案出そうぜって言ってる、
案出そうぜって言ってますからね。
そうね、まあ別にいいんだけどね、ないならないでもう平穏無事にやってこうよっていう、
まあ具体的な案じゃなくてもなんかいいんだと思うんだけどね。
具体的な案じゃないとしたら例えば何、まあ、もっと外出てこうよと、
あ、そうそうそう、こういうレベルから掘り下げていくっていうのもある
し、ラジオラジオ、もうじゃあいっそのことを俺たちで AM ラジオを持とうとかね。
そうね、うん、AM ラジオみたいな形で、
ないよ、
うん、だからまあコミュニティ的なのをやるとか、
あの他の人がですね、うん、やってないことがいいっていうのが一つあると、うん、あとは聞いて役に立ったっていうプラスの感じ、
うん、
もちろんアホらしいのもいいんだけども、
うん、
なんかああなんだろう得意になったなみたいな感じのこともいいかなと思って、うん、で一個僕がテレビで良かったなと思ったのがトリビアの種ね、
あ
トリビアの泉か、はい、番組名は、
うん、
あの時にね、あの番組自体 の、 そのトリビア自体も面白かったけど、で番組のコンテンツはちょっとまあふざけてるのもちょっと、はい、ありながら、うん、
でも
ちゃんと、
まあ、
あ、そうなんだって思うことがあったりなかったりして、
うん、
ああいうのってすごいこう、テレビとしても面白いんですけど、
うん、
いろいろ発見があるじゃないですか、
うん、
見ながらね。ああいうの良かったなと思って、そういうのが僕らも、まあ、割と、ね、そういったことを調べられる領域だし、みんな調べられるんですけど、うん、それを皆さんにちょっと発表してみるとかね。
そう
です
ね。
完全に LINE とかしてますけどね。
収録
中に。
ヨメソはね、ヨメソが来るって話をしてる。
まあまあまあ、ヨメソさんへもちゃんとこう定期的に連絡取らないと。
怒られます
から。ね、さっき、上間さんが喋り始めた時にあくび始めたから
ちょっと、僕に対して放棄してるから、
横
であくびしてるってどういうこと
だ。
これ
収録ね、普段の収録だったら絶対バレないんだけどね。
あ、そっか、
今日は、ね、今日は対面なのでちょっとバレちゃうんだ。
バレちゃうって。
ついつい
バレなきゃいいのかって話だけどね、またさらにね、そう収録態度みたいなことがね
日頃の、ね、収録会だ
と全然違う。あとね、多分ね、顔がね、マジで飛んでる。
ちょっと痒くなっちゃ
う。ちょっと痒くなって。
いや、でもまあ役に立つね、なんかそういう番組やっていきたいっていうのは、ありなんじゃないですか、はい、いや、話聞いてるからね、ちょっと。
トリビアになっちゃうとパクリだけども、うん、まあ例えば、雑学、ね、お届けしますって言ってますけどね。
うん、雑学お届けしてないからね、
うん。そうなんですよ。もうちょっと前の頃の方がいろいろやってた感じがあるかな
って、うん。そうね。最近になってちょっと汗になってきたよね。
ネタを作る期間がね、やっぱり、ね、うん、僕個人は少ない。
なるほど。
昔はね、いろいろメモしてた。過剰書きにして今日これ言ってこれ言って。
そんなこと言ったら俺すげえ少ねえじゃん。
まさ決めてる
もん。そういう意味で言うとね、僕は結構逆かもしれない。意外と、ネタは書き留めている。
いや、まあそうだと思うよ。
確かに、ウィンジさんがね、一番ワンコーナーあたりの知識量が一番多い、
ね。多いね。
書き留めてはいる。
だってコンビニの会とかやって
たもんね。ノープランですっていうね。
でもそういうやっぱりね、幅の広がりは昔よりは減ったかもしれない。
そうだね。
ちょっと、これどうなるかわかんないけど、チャレンジしてみようみたいなのは、各個人で、ちょっと減ったような気がする。
チャレンジをする年にするっていうのもありだけどね。
そうね。
今までやってなかった分野を、例えば、グリーンティーさんっぽい話題を僕がやってみるとか。いや、賛同得られねえな、これ。
もしくは、いや、いろいろ携帯とかもね、考えてもいいかもしれない。
携帯？
携帯。だから、かけられタイムズ、井戸端カオスという構成
を変える
とか。を変えるとか、それをちょっともう少し違った形で。3人で回すようにするとか。
僕はね、うん、また僕ばかりになっちゃうんですけど、1コーナーあたりのを45分くらいにして、
うん、1本絞る。
1本で、うん、いつもさ、いいところでジングルがズルーンってなっちゃって、うん、なんかちょっとこう全部取り上げられなくて、うん、まとめに入ってることが多々あるじゃないですか。うん、それをね、15分でも20分でも拡張すると、うん、もうちょっと深い話まで行って、ああ喋った。うん、っていう一本になる。うん、まあ、そっかりワンコーナーしかできないですよ。
そうね。
だからそういう、だから一年間全部そうじゃなくてもいいかもしれない。例えば、この、ね、この、例えば秋の夜長は深いテーマをやりましょうと。
あ、だから10月はこうとか、ね。
そう、時間を伸ばしましょうと。うん、ワンコーナー、だから各3回とも1人が1コーナーにしましょうとかね。そういう、そのスペシャルウィーク的なものを作るっていうのも一つ ね。
スペシャルウィーク的なのは、
ね。置きがけに決めてる俺はちゃんと準備しなきゃ
いけない。いや、だから一回そういう、こっから一年の年間でどういう風に構成していきましょうっていうのを考えてみるかもしれない。
まあまあ、そうなんですよ、うん。ちゃんとロードマップ引いて、計画通りやっていくっていうのもね、うん。
仕事みたいになってきたね。
そうだね。PDCA 回してね。
もっと肩の力を抜いてやろうよ。
いや、もうもちろん。
肩の力 ね、抜きすぎたと思う。
あ、抜きすぎた、
ここ数年。
そうね。それは間違いない。
抜きすぎた結果、ちょっとダラッとしてる感じはね、もしかしたらリスナーさんもそう感じてる方もいるよっていう人いたらまたお便りを、うん、なんか適当になってきたやばい。
いやだから、いや我々のモチベーションもさ、はい、やっぱこうお便りが欲しいなっていうのもあるじゃない。
うん、まあそれはも
ちろ
ん
あった
ん
ですよ。ない。
いやあるけどさ、その前にさ、しっかりしたものを配信する
って。いやもちろんもちろん。
う
ん、
だからお便りってその
わかるよ。その結果だろ。
そう。なのにないものねだりよ。お便りください。
まあ、確かに中身がないコーナーやってたなって自分で自覚してる時にお便りが来るっていうちょっと複雑な気分になるからね。
わかるよ。
そう。
わかった。じゃあしっかりやろう。
そうするとやっぱりその番組自体をこれからさ、どういうね、まあ構成も含めてだけどね、どういう方向で
やっていきましょう。だから今の二部構成だけじゃなくて、新しい取り組みを今日、うん、今年に関してはやっていくと。
一個ちょっとチャレンジする。だから各一人は一個はチャレンジする項目をどっかで宣言してみるってい
う。怖いなぁ。まあまあそうですね。
宣言しちゃってね、できたくなっちゃうと結構怖い。
だどういうチャレンジをするかだよね。うん、
まあそれは今は言わなくても、例えば次回持ってきましょうとか、そういうのでもいいかもしれないし。
宿題として。
そう。
宿題やんねえんだよ
な。ギリギリまでやんないでしょ。
いや、ギリギリっていうか過ぎてもやんないもん。
やんない
ん
かい。
だからもうセンサー出しよう
って何回も。懐かしすぎるから。センサー出してないでしょ、
課題ね。
物理 1B の時から僕もさ、センサー出してなかったよ。
N村先生が怒ってるから。
そう。
まあでも、コンセプトとしては何かの役に立ちたいっていうのはあるわけでしょ。
ああ、ここはありますね。
いや、それは大切にしながら、その方向に沿うような。
なんかすごいいろんな
虫が出てきましたね。
やっぱ自然ってすごいんだな、うん、
まあ私も同じようなね、なんか役に立てるものね、実際のなんか役に立ったって思える
のがいいなと思うんですけど。難しいからね。
でも、そういうポッドキャストがね、そういうポッドキャストのちゃんとしたさ、位置がさ、あるわけじゃないですか。うん、
で我々そんなにこう自分たちの、 あの身の回りに起きた話をあんまりしてないと思うので、
うん、
あのそういうコーナーを自分で調べて紹介するっていうのもありだと思うので、すで、
うん、
にやってる回によってはやってる時もあるんですけどね。
単なるその娯楽でねやるっていう手も一つはあるんですけど、その辺はどうですか、あの、なんていうか、今の延長線上の携帯がいいか、それともなんかもう一つ、まあ、例えば商売につなげるとかいうところまでがっしりやりたいか、
そうですね。
その辺が、ね、
商売につなげるって言ったら何なんだろうね。
まあ、まあ一番単純に思いつくのはね、アフリエイト系なんだけども、あ、まあ、それ以外にもなんか
商品紹介して運んで
みたいな、ね、うん、そうそうそうそう、
まあ、それは確かに、
あとまあ YouTube やるっていうのはすごく大きな、う
ん
う
ん、まあでも YouTube 何配信するかってまた考えなきゃいけないからね、まあ、
そう、そうで、やっぱりそういうところで何に役に立ちたいとかっていうところで気になるのはどういうニーズがあるんだろうっていうのを僕らがもうちょっと知らないと、うん、
ね、市場の調査分析から始めないといけないわけですよ。そうそうそうそう、
また仕事みたいになってくるんですね。そのスパイ
やっぱりいろいろ考えると仕事みたいになってくるんね、
う
ん、これ。
そこは仕事みたいにかっちりっていうか、あの気負ってやらなくてもいいかもしれないけどね。
まあね、
うん、やりたいこと
こういうこと、うん、いや、こういうこと知りたいんだけどって逆にこうリスナーさんに問いかけるようにするとかっていうのも一つの手かもしれないし、
我々が知りたいことを調べるのもありますね、うん、
そうそう、いつも僕らが調べて聞いてもらっているっていうことが多いけど、ちょっと知りたいんですけどっていう逆の立
場。まあまあだから、ああそういうことね、うん、まあまあそれは
で、ちょっと、うん、答え欲しいですっていうのもあるし、リスナーさんだけじゃなくて他のポッドキャストを巻き込んでやるっていう手もあるかもしれない。
ポッドキャストなのに何かものづくりをするとかね、例えば、
う
ん、
ね、
リスナーさんに何かものを作って、実際のものを作ってみようよみたいな、うん、ちょっとハマらじゃん、もう。ちょっとハマらじゃん、もう。
すごすぎて。もう物作ってみようよって言われてもね、あんまり僕あれ、
あ、そうか。
物作って。
ごめんごめん。
工作苦手なんですよ。
ごめん、分かった分かった。だから僕のチャレンジとしてね、例えば、
うん。
例えばよ、ママさんに強制はしないですよ、別に。分かってます分かってます、もうそんなの別にいいですよ。物作んなくていいです、もう。なんだこれ。
作ってよ。感謝すごいさ。
完全にバカにしてんじゃん。
やばい。
完全にバカにしとるよこれもう。まあでもそういうことだよね。
そうそう。
今までやってこなかったようなことをやっていこうという8年目を。
そうですね。
実装していこうよ、
はい。
頑張っていこう。
そう。
決まった決まった。
まあでも一つやっぱりさっき言ったコーナーを1個一等放送にしてみて、ね、ちょっと深いネタを各自やってみるっていうのは、ね、今年1回やってみたいね。
うん。もう別に。
もうクズ抜き始めたね、ママさんは。
石入ったかどうか知らないけどもやな。
いいじゃないですか、別に。喋りながらやれるんだから。
そうね。一、まあ、個で、一個でやってみよう。
一
個でやってみよう。ちょっとやってみてどうかっていうのをやってみよう。
うん。そうですね。まあ何か、自分なりに、その特技を活かせそうとか。まあ、ママさんの CD を出すとかっていう話も、
まあまあありました
ね。ありましたし。まあそのあたりですね。もう完全にこう、ホレストさんが。
それぞれがね、自分の世界に入ってる。これもう、ぼーっとしたけど。
これね、
すごい印象的な風景だな、と思って、ここが。なんか、夏祭りみたいな音も流れてるから、
確かに。
しかも涼しくなってきたし、いいな。
いや普通ならもう、これ、カットされるところですよ、
普通はね。それを流しちゃうのが牛です。いやでも方向性決まったんじゃないですか。
はい。まあ方向性は決まりまして、
まあ
一応、
新しいこと
を、ね、新しいっていう部分は決まりましたと。まあ具体的にどういうことをするかっていうのはもう少し練る必要が、
まあそう、
まああるとは思います。
もう少し具体的に行きたい。
うん、じゃあ例えば行ってみよう。の、物作りが否定されちゃったから。
いや番組編成を変える意思決定って、やっぱりなかなかこう、今までも出てきたけどさ、
うん、
よしってならなかったじゃないですか。
まあまあ。
で、これで。
いや、でもいいんじゃない？変えて。もう、この場で変えようってことになる。だから、さっき。
そう、決定でいい。
そう、いいんじゃない？グリーンティーさんが、
ま
あ、だからそれずっと続けるわけじゃないけど、
ね、
例えば秋の10月だけはこの3回は、
1回決めて、
やってみようと。
そうそうそう。
やってみましょう
か。すげえ。
じゃあもう、月まで決めとくか。
10月。
10月。
10月 ?10 月か、
うん。秋の夜中スペシャルね。
まあ、9、10とか2ヶ月ちょっと試しにやってみ
よう。ああ、それでもいいし。夜中ウィークですよ。
じゃあ9月10月はもう各人のスペシャル
え、だからそれはその時は司会の人が、今でいう司会の担当の人が喋るってことでいいの？
あ、それでいいですよ。
じゃあもう、うん、自分が司会の時に何かやるってことですよね。そうですよね。その時は通常回のコーナーがお二人、その残った二人は、
まあ、聞く側にも
ゲストというか、
あ、そうですね、ゲスト。
まあ事前に何かあるなら、事前にちゃんと二人にこれをやってほしいとか、ちゃんと決めるのも、はい、それぞれ司会がやって、会、ね、に臨むと。
なんかだからもう、あの、台本があった回でもいいですし。
あ、そうですね。う
ん、おちゃらけた回でもいい。まあ、それは別に、お任せ、お任せ。
自分の日は、もう好きにやっていいと。
そう、好きに
や
だから、別にこの3人の中で終わる話でなくてもいいかもしれない。誰か、例えば小平さん呼びますとか。
うん。
そう、もう。
それで後で、あれ。
あの、前になるからね。ゲストをどういう人呼ぶとか、いうのが、別に自分で選んでもらってもいいと思う。
うん。
う
ん、なるほど。
まあ、全部その辺はフリーに一回おのおの考えて、自分の回っていう形にして、まあ1時間くらいかな。
そうですね。
1時間くらいの放送を作ってみようじゃないかということで、参りました。
じゃあ秋の夜長ウィークを今年やるということで。はい。
口で言ってるけど。
自分の声で。
はい。ということで、まあ一つ今年のね、9月10月、ちょっとリスナーの皆さんに楽しみにしていただけるように。
そうですね。我々ここを宣言しましたから。
頑張りましょう。
そうね。
ちょっと作ればいいじゃないですか。そうですよ。ニヤニヤしてますから。
うるさいよ。突っ込むんじゃないよ、そこ。
いや、別にいいじゃないですか。バカ
にしてる。いや、物を作るきっかけにすることもできる
ね。
それは、あの、実はもう私もね、あの、僕には向こう向いてますけど、2年ぐらい前に物作りはやりました
からね。やったからね。
うん、そういう活動をやるっていうのもあるので。はい。
そうしよう。そうしていこう。
ということで、まあ皆さん
決まりました。
はい、各人がプロデュースする番組が一応ねできるということで、楽しみにしてください。
パクチーのライエスとして、
はい、ということでね、今日のメインイベントはこの辺りで、
はい、
一旦ね、
お手本
思います。はい、はい、はい、
まあ、エンディングですけど、
ね、ということで、エンディングを撮りながら、ここは何でしたっけ、上野の東照宮、東照宮から、どこへ、湯島でしたっけ、
湯島
の駅に戻るということで。
ちょっと待って、もう撮ってるの？撮って
ます。もうね、歩きながら撮ってます。でも昼間は暑かったけど、もう、涼しくなったね。意外とこの道静かだね。
そうなのよ。まあ、歩いて撮っても大丈夫だった。まあ、車通りは
ある。なかなかでも、あの、風のあれが難しいからね、歩いて。
バッテリー切れました、つい に。
じゃあ、
バッテリーが切れた。こちらでじゃあ。
こちらで、はい、クローディングのもので。
どうですか、今日、骨から始まり、最後も骨に終わりたいと思うんですけども。
骨で終わってください
よ。骨で終わる。
あの、なんか売店で骨売ってたけどね。
あの、出店ですね。出店で。
リアルだったね。はい、人体模型みたいな。
まあ、今日はプライベートの話で言うと、昼は焼肉でしたね。
別にそれプライベートの話でもない
そうですね。で、昼は、朝来て骨を見て、昼焼肉で。
肉食べたね。
やっぱり、その、見物料とか払ってないからさ、うん、お金浮いてるわけよ。うん、無料で楽しんでるわけなんで、ね、はい、昼、ランチはちょっといいところで、ってことでね、ちょっと焼肉ランチをね、
そうですね、
3人でしましたと。いや、甘かった。
焼肉ランチなんて全然行かないもんね。
もう久しぶりにね、ホネストなんかも、あんまり久しぶりで、あんまり行かない。
行かない。
うん。
いつも骨付き肉とかはね、そっち行っちゃう。
それ、焼肉じゃん。
どっちかっていうとね、骨付きの鶏肉とかでしょ、あの、
あ、フライドチキン。
フライドチキン的なね。
うん。それはあんま食べない
から、ね。あ、そうですか。まあ、今日は牛肉をいただきました。
はい。
で、まあ、いつも通りね、あの、かけらじメンバー、まあ、学校が、ね、母校が同じなもんで。
母校じゃない
母校の話をしつつね。はい、めっちゃ太鼓の音が出ます
ね。まあ、なんか、祭りっぽいよね。
いいですね。でもこれからこう祭りの季節ということでね。
ですね。夏らしくなってきましたよ。
花火とかはどうですか、見に行かれるんですか。
行かないね。
そう。
早っ。早っ。
だから馬場さんは結構なんか毎年花火の話聞きますね。
そうですね、うん、会社の人たちと一緒に一回は行くかなって感じはしますけど、
毎年一応行ってる。
毎年一応
いいですね。
やっぱりいいですよ花火の。
浴衣着て行ってらっしゃいますか。
そう、浴衣をね必ず年に一回は
着るよう
にしてます。
そういう和の心やっぱ大切やんっていうね。
大切大切。
浴衣ってさ何どっかで借りて、
自分で持ってる、ちゃんとですね、丸いで買ってますよ。
あ、買ってるんだ。
買ってんだ。
すごい。
そんなに高くないですよ。
その時に買ったセンスってことそれ。
いや、これ100均で買ったセンスってことで。でもね、センスもね、こうやってちゃんと。
そうだね。
はい、いや、だから浴衣とか似合いそうだもん
ね。そうだね。
まあ、写真見て似合ってたから言ってんだけど。
う
ん、
ああ、ありがとう。まあ僕アイコンとかってね、私、浴衣でアイコン使ってますからね。
でもほら、もう人混みがとにかく嫌いなわけよ。
あ、
花火なんかさ、もう、
あのね、
もう最たるものなの。
そうそう。
なるほど。
トイレもね、すごい並ぶんですよ。
でしょ？
はい。
ほら、トイレ近いじゃん。
そうそう。だから、ホネスさん結構厳しいかもしれない。
そうそう。
静岡多いね。
トイレ問題だけ。
静岡。
え、そこら辺でしていいってこと？
していい、そういう話じゃない。人混みの話をしてる。
あ、そういう話じゃない。あ、そう。
トイレをどこでも。
トイレその辺でしていい。
そんなところはないから。日本では。
今トイレの話からそうなってもさ、いや、トイレどこでもして
る。だとしても、しないよね。
しないね。ごめんごめん。
そうですか。
まあ、いやいや、だから、はい、隅田川の花火大会とかさ、はいはいはい、まあ、人混むわけですよ。うん、で、なんか、この橋は一方通行です、みたいな。
はい、はい。
あ、DJ。あ、そうそうそう。
警察官。
家に帰るまでが、みたいなのあんじゃん。いやいや、そういうのいいです、みたいな。
なるほど。
だからもうそれだって、だったら花火テレビで見て、なんか冷たいものでも飲みながら、
うん、
ああ、花火綺麗やなぁ。あ、いきなり雨降ってきた。すごい浴衣濡れてる、みたいな方が。
まあね、おととしだっけか、隅田川。
そうそうそう、ね、ありましたからね。
テレビ東京のアナウンサーがね、
うわ、浴衣びっちゃびちゃになってんじゃん、これ。うわ、行かなくてよかったね、みたいな方がまだマシかな。
なるほど。まあ、いろんなね、やっぱり楽しみ方があるってことだね、そうね。
まあ、おのおののね、楽しみを見つけて。は
い、行ったら行ったで楽しいと思うのよ、
うん、
なんか濡れたこともさ、みんなで一体感生まれるじゃん、びちゃびちゃになっちゃってちょっと雨宿りしてそこから恋に発展しましたみたいなさ、そんな奴らもいるわけでしょ、世の中には。
奴らって言っちゃってるけど。
見下した言い方
してる。見下してる
よ。まあ、僕別にそういうのいいんで。
まあそうだね、
まあ、そういうのが好きな人もいるんじゃないですか、
うん、3人で浴衣着ましょうよ。じゃあね、
浴衣ね、
まあ、浴衣着るのはいいですよ。浴衣
はどうだろう、うん、
僕も多分似合う方です
か。俺どうだろう、似合うのかな。
ちょうどね、お腹がちょっと出てくるとね、より似合うんです
よ。あ、そう、
あのね、ここにね、細いタオル巻かなきゃいけない。
ガリガリの人ね、似合う。
そうなの、うん、へぇ、
僕の研究によると。
そうなの。
じゃあ、中年ぐらいがちょうどいいん
だ。あ、そうそうそう。滑覆がちょっといいぐらいの方が。
そうなんですよ。
あ、確かにそういう人多いな、確かに。浴衣着てる。
なんかね、多感の都市みたいになってくるとね、いい感じに似合うん
です
ね。
なるほど。
お腹がべっくりしてくるとね。
まあ、じゃあ、決して悪いことでもないんだな、お腹が出てくるのね。
いや、悪いこと
だ
けど。年齢で。
まあ、そんなので、そんなこんなでなかなか終わり時が見えなくなってきました。
まあまあ、でも、締めていきましょう。
締めていきましょう。
そうですね。
ですけど。
というわけで、上野公園からお届けしましたわけですけれども。
はい。
じゃあ、お便りはどうすればいいんですか？
お便りはですね、メール、もしくは、Twitter の DM で。もしくはですね、
なんで笑いながら
Google フォームの方かな。
あ、Google のフォーム。
はい。
ちらちら見ながら。
やっていただければと思います。まあ僕らもね、お便りの出し、お便りを求めるときに、なんかアンケート形式みたいなやつもいいかもしれない
ね。昔やってましたからね、
お題。思いますし。お題もね、ちょっとやめちゃいましたけど。
うん。
まあ、そういった新しいちょっと皆さんへの問いかけも考えたいと思います。なのでまあ、今回、新しく決めたチャレンジについても、ご意見もいただきたいと思います、うん、ぜひぜひお寄せください。
お寄せください、
はい、ということで第252回、7月20日配信、7周年の記念会ですね、上野公園でした。
うるせえ。
すごい今日環境音やばい。
いっぱいなんか
太鼓が聞き苦しいところすいませんでした、
はい、すいませんでしたが、ね、上野公園からお届けしました。お届けしたのは私グリーンティーと
ママと
ホネストでございました。
はい、では次回7月30日ホネストさん司会よろしくお願いします。はい、さよなら。
さよなら。
さあ、これ どこまで。
カエルの通信の方ですか。